まっこと人物辞典
第495ページです。
今日は社会学者で神戸女学院大学准教授の影山佳代子さんです。影山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
影山さんと先生は昔からのお知り合いですか？
いや、今日初めて。
初めてそんなパターンもある、
はい、ああ本当というのはね、私阪神シニアカレッジにおるでしょ、
はい、
阪神シニアカレッジもいろんな先生方が講義に来られるわけですよ、うん、やっぱり学生さんはすごいシビアやからね、うん、あんなあかんでとかね、
あら、
もう来年やめときよとか言うようなそらもうものすごいキャリアのある人たちも多いからね。
うわ、やっぱりこう先生、こう講義をする先生の方も査定されるわけですね。
あ、そらものすごいですよ。
へ
え。そんな中でね、すごい面白かったという、うん、
お好評な、
うん、
先生が、
でそれやったらぜひ今日来ていただこうということでお願いしたんです。
それが影山さん、
はい、
うん、
ただちょっと今ハードル上げられた感じ
大丈夫ですか。
は
い、ちなみにその阪神シニアカレッジではどういうお話をされたんですか？
はい、私ずっとあの週刊誌朝日芸能って男性週刊誌なんですけど、
はい、
それの研究をしてて、あの性風俗の研究をずっとしていたので、それのお話をさせていただいたんですね。
だから引っかかったんですか
でその講義の時の、はい、まあ言ったら眼目というか、
うん、
最終エッセンスってどういうことです
か？最終エッセンス、うん、
最終テーマとかじゃなくて最週エッセンス、
テーマはその
テーマはその
週刊誌朝日芸能から見る風俗としての性という、
多分あの朝日芸能って、まあ、今年代的には相当上の方ぐらいしかあんまりご存知なくなってきてて、うん、若い人もあんまり知らないかもしれないんですけど、やっぱ週刊誌ってこう皆さんから見るとあんまり、まあ、ちゃんとしたこと言ってないというか、しょうもないこと言ってるって思われるかもしれないんですけど、それをしっかりこうデータを基づいて見ていくと、やっぱり私たちが当たり前だと思ってることのいろんなことがこう解剖されて発見がたくさんあるよって、その学ぶっていうのはそういうふうにすごく誰も知らないことを学んでいくっていうよりは、みんなが知ってると思ってたところに新しいこう光みたいなの当てて見つけていくのがすごい楽しいですよっていうような話をするのに、ちょっと朝日芸能私にとってはそうだったので、まあ、皆さんもいかがでしょうかっていう感じで、
まあ、あのシニアカレッジの学生さんって朝日芸能にいたらほとんどの人知ってますわ、はい、特に男性ね、
まあ、その読む読者世代であるということですね、
うん、
朝日芸能でその記事を書かれていたというわけではない
はないですね。
でも研究をされて
ずっと朝日芸能に載ってるその記事を素材にして、
なんでまたいろんなたくさん雑誌あるじゃないですか週刊誌もね、うん、
はい、あの私が、本当に最初は、はい、あの大学の時の卒業論文で、
うん、
アダルトビデオの研究をしたんですよ、うん
う
ん、
へえ面白い。
それであの大学院に進学する時にもそういう売春とか、うん、まあ、セックスワークの議論をちょっと研究したいなと思って、
うん、
大阪に来た時に、うん、あの飛田とかそういうところのフィールドワークを行ったんですけど、こうやっぱり自分の全く身の丈に合ってないというか、本当にものを知らずに入っていって、で挫折して、
うん、
でどうしようとこう女の人のことをいろいろ書きたいわけじゃないしって悩んでた時に、うん、まあ、あの当時あの阪大なんですけど、阪大で伊藤君雄先生って方がずっと男性学というのを研究されていて、うん、ちょっと相談したところ、じゃあ朝日芸能がいいんではないんですかってあの勧められて、うん、私は朝芸って知らなかったので、どんな週刊誌かなと思って当時の週刊誌見たら、これ大変だなと。
朝日芸能ってそのセックスと暴力団とか、
ね、うん、そうですね、やっぱり山口組の問題とか、うんうん、すごい70年代にはすごくそれであの取り上げられていて、
まあ、もう私の勝手な先入観で言うと私の父親世代が好きそうなお話が多いのかな。
それ間違えてね、全世代
先生は好きな人は好きでしょうけどね
一番それその腹が立つのはね、
うん、
あのなんでそのセックスの問題はね、
うん、
ちょっと眉潜めて言うんだ、
うん、
むしろそれがないかったらみんなおれへんわけですよ。
まあそうですよ、
うん、だからそういうものはやっぱり正面から考えないかんし、
うん、
でそれを数少なく正面からやってられたんで、もう絶対来ていただこうと思った。
へえ。
まあ、特に朝日芸能最初は本当に90年代とか、うん、まあ、本当に新しいというか、うんうんうん、もの見てたんですけど、うん、だんだん時代遡っていて、うん、1946年まで話が遡って、うんうん、
1946年
まで遡って、もう
戦後やないですか。
ある意味でね、その時に初めてね、
はい、
その性風俗で働いてる女性なんかに光が当たったんですよ、うん、それまではもう全く無視されて使い捨てにされて、とかやっぱり国が変わって戦後になってね、うん、女性の参政権も実現するようになって、
うん、
権利
がね、うん、
でそうじゃ、一方でアメリカが来るわけでしょ、米軍が、は
い、うん、
その軍事施設でのセックスの処理をどうするかみたいな、
うん、
だから日本側はむしろそういう場所を作ろうとさえしたわけですよ、
はあ、
米軍用に
用ので
逆にそれは米軍から断られてね、
でもちろ
んアメリカ の占領軍なんかでも結構そういう問題も起こしてるけども、
うん、
やっぱり当時の日本人の考え方とは全然まだ違うだったでしょうね、
アメリカと日本とでは、
うん、
まあ、ちょっと調べたんですけど、45年の8月15日に戦争が終わるんですけど、うん、はい、8月の18ですかね、それぐらいにはもう8月18日にはこうアメリカ軍がやってくるので、
うん、
じゃあどういうふうに日本女性を守るための女性を用意するかっていう話が、う
ん、はい、あ、日本女性を守るための女性を、
だからね、はい、その日本の女性も峻別してるわけですよ、
はあ、その職業としての、
ただもう本当に、なので東京に銀座にこう立て看板が出て、うん、まあ、求む女性みたいな、日本女性求むって言って、うん、まあ、焼け野原ですね、空襲で、うん、そこに立て看板が出て、
うん、
衣食住用意するよと、うん、で事務員として募集しますよって言って、そこに長蛇の列ができるんですけど、うん、まあ、それが行ってみたら、実はそれはアメリカ軍相手の、
うん、
性の商売をするっていうことを聞いて、
うん、
まあ、そのままいなくなってしまう女性もいれば、いやでももう行くところがないからそこで仕事するっていう風になって、その RAA と言われる施設が用意されるんですけど、うん、
はい、
ただやっぱり性病が蔓延してしまうので、それで GHQ がもう立ち入り禁止っていう風にして、そこで働いてた女性たちが一斉に街に放り出されたってい
うのは、解雇されるということ、
解雇される、今度はその野放しになるわけですよ、
うん、もう職がなくなって困りますよね、
うん、それは生きていかれへん人よ、うん、今みたいに女性が仕事ができへんからね、うん、
でその方たちがいわゆる外傷っていう、あるいはパンパンと呼ばれるような、う
ん、なんか聞いたことがあるかもしれない、はい、
で戦後のそう一つの性風俗になって、
うん、
まあ、アメリカ兵を相手にする人もいれば、うん、まあ、日本人を相手にする人もという形で、うん、新しくまた警察が、
うん、
ここをじゃあ、まあ、そういった場所にしましょうと言って囲んで、
そういう商売してもいいよと、
はい、地図上に囲んだのが赤線って言われる、
うん、赤線
だからね、そう、もう伊代さんらの年代では考えられへんのが常識やったんですよ、
それがこの70年前、
うん、
そうですね、1946年、
もう100年200年前の話ではないわけでね、
うんうん、いやもう本当に、
はい、でもここまで全然朝芸入ってない
んですよね、朝芸は
朝芸芸能の分析始められたら、
はい、
一番新しい発見ってどんなことでした？
私は当時朝芸の編集の方とかにもお話を、
うん、
インタビューに行ったりとかしていたので、はい、まあ、その方たちが、まあ、記事を読むと本当にすごく、うん、っていうような、まあ、女性からすると、うん、
はい、
特に70年代なんかは激しくって、
うん、
その強姦の被害者の方にインタビュー行くとか、結構それでいろいろ水をかけられたんですよというような話とか聞くんですけど、
うん、
やっぱり作り手の方たちが本当に真面目に記事を作ってるっていうこと、うん、それからそういった朝芸っていうのがさっきおっしゃってたみたいに、やっぱりちょっとだんだんとバカにされるようなというか、うん、ちょっと下に見られるような中で、いやこれでも自分たちの、まあ、徳間書店で出されてるんですけど、
うん、
やっぱり自分たちにとっての柱の雑誌だっていうような、まあ、本当に作り手の誇りみたいなのがこう話してると感じて、
うん、
でそれがすごく大きな、私にとっては朝芸の見方が変わったものでしたし、
うんうん、
それからあと吉原って赤線がさっき言ってた、
はい、
あのまあ、あのなんて花魁さんとか、
はいはい、
ご覧になったことないですか、吉原炎上とか、
うんうんうんうん、
あれ戦後に
遊郭ですね、
いやそうですね、うん、戦後にできたその吉原でずっと遊郭を経営されてた方に、うん、業者さんにお話を聞いたりもしたんですけど、うん、はい、でその方がおっしゃったのが、あの自分たち吉原ね、こう真面目にやってるんだと、
うん、
ずっとこう警察が言ってる法律を守ってやってきてたし、うん、でそこが小学校があって通学路になってたらしいんですよ、うん、で吉原のところ通すのはちょっとみたいな声が上がった時に、うん、吉原の子供が万引きしたことがあったか、犯罪をしたことがあったか、吉原ではちゃんと子供たちをみんなで一生懸命育ててるんだっていうような形で、うん、こう自分たちの町っていうのに誇りを持ってお話しされてるのとかすごく印象に残ったりっていう、う
ん、あの時田の人なんかでもその本当に自治的というか内部でね、あのいろいろ規制したり守ったり、だからその守る法律がそれ認めとるわけやからね、
法律がこれを、ね、うん、存在していいと、これ、うん、これをこの範囲やったらやっていいよっていう、う
ん、があの、まあ、売春防止法というのが1956年昭和31年にできたことによって、うんうん、あのその赤線で働いてた人たちもみんなまた行き場を失うっていうことになるんですけど、朝日芸能の創刊っていうのはその時期になって、週刊誌としては、でその行き場を失っていた女性たちや、うん、まあ、そのそれまでだったらセックスをするって言ったら赤線に行くっていう、
うん、
そういったとこの行けなくなった男性たちがどうするのかっていうことを、そのドキュメントを掘り下げていくのもジャーナリズムじゃないかっていう形で記事をあの書かれていくっていうのが、
まあ、そうですね、その、はい、記事を書くとか読むってなるとすごくこう広い範囲でこう社会的なじゃないかとか国際的なものと、うんうん、政治的なものとかいうイメージあるかもしれないけど、すごくこう身近な誰にでもこう
あること
ですね、あることではあるので、うん、皆さん興味はもちろんあるでしょうし、
特にそのなんでこの時に売春防止法が、うん、ってなると日本が国際社会に復帰した、
うん、
サンフランシスコ講和条約によって復帰して、日本が国際社会に復帰するんだったら一流国と見慣れなきゃいけないと、なのに国内にこんな売春するところが公認されるような場所があるのは、うん、これ二流国だったから、うん、だからそこを、まあ、なくしてしまえっていうようなことが、うん、まあ、国会とかラジオですね、当時は、うんうんうん、ラジオ新聞等で言われて、うんうん、それに対して、まあ、業者さんたちとか吉原で働いてた女性たち、うん、それから朝芸がちょっと注目して、
うんうん、
いやそういう政治の話ではなくて足元から性についてちゃんと発信していくのだってジャーナリズムじゃないかっていう、
そうですね、その仕事を奪われて、うん、その先どうやって商売していっていいか分からないという人もいるし、 うん、そこで処理してた男性が、うん、じゃあこの先どうやったら、うん、どうしていったらいいんだっていう、うん、その気持ちの持っていきようも、
だから次の受け皿考えずにルール作ってしまうとそうなるわけでね、うんうん、あの、まあ、僕なんかもっと批判されるかもしれませんけども、売春というのは本当に悪いことなんかどうかね、
うん、
それはあの売春を否定するのはキリスト教的な倫理観とか、
うん、
儒教の精神とか で、
うん、
でそうすると日本なんかではね、あの古代に女性がそんなに働く場がない、
うん、
一つの場やったわけですね、うん、そのためには魅力を磨かないかんから、
うん、
すごい教養を身につけるわけですよ、
うん、
ただそういう女性を無理やり働かさせるとかね、
うん、
いうその管理売春言うんですけども、うん、それは間違ってると思う、うん、だからそこのところね、あの資本主義の社会の中で、あの犯罪行為でなければビジネスとして成り立つ世界でしょ、
うんうん、
その中でそのセックスだけがどうして眉潜められるのかいうことももっと考えないかんと思うんです ね、
まあ、そのね、人間としてこう当然の今欲求、うんうん、三大欲求の一つでもあるわけやから、
うん、まあ、そういうことをね、その正面切って、
あ
の女性の身でだ、またこれこそあのセクシャリズムや言われますけども、
いやでも勇気いりませんでした、
いや当時の指導教官とかにも言われたんですけど、
うん、
私本当に感覚がなんかおかしくなってたのか、こうやって話してても、普通に話してても全部語彙が朝芸の言葉になってしまって
朝芸の言葉ってあるんですか、
なんか研究、社会学の研究会をしてるのに、え今団地妻って言ったとか、なんかそういう風にもう空耳がすごくて で、あの指導教官に君ねそういうことが恥ずかしいと思った時にここを出ていけるよみたいに言われたんですけど。やってる時はもう全然、あの自分がすごく変わったことしてるというかあんまり気がついてないというか、
いやだからそれ本当は変わったことじゃないわけでね、あの人間のなんていうかな行動の社会的なあの分析な社会学の立場で、こう逆に変になんていうかなこう、
ね、隠そうとしたりね、
その方がおかしいと思うんですけどね、
そうですよね。だ今だってこう子どもたちへの性教育っていうのも、こうどういうふうに伝えていくのがいいのかって、ちょっと前やったら何でもかんの隠してきたじゃないですか、セックスの話とかも、けどそんなん隠してたら逆にこう病気が蔓延したりとか、あの望まない妊娠につながってしまったりっていうのがあるから、ちゃんと伝えていかないといけないっていう、
で先生が書かれた本のタイトルは、
そんなありがとうございます、
発信せないか、
はい、ほんまやほんまや、
ちょっとタイトルが性メディア風俗というタイトルになっています。
性点が入るんですか、
点が入ります、
性点
メディ メディア
風俗、
風俗どこの出版社ですか、
はい、ハーベスト社から出てるんですよ、本当もう10年前になって
よ、売れました、
いやぼちぼち、
いつ発売された、
2010年なんですよ、
そうなん
ですね、だからもうなんか小学生になった子が帰ってきた感じで、すごい、
いやそれはあの真面目に我々ね考えなあかん問題やから、ぜひたくさんの方呼んでいただいたらね、
そうですね、今までちょっとヘラヘラちょっと考えてたかもしれないけど
そんな眉を潜めながら考えないで大丈夫なので、はい、
まあでもそのフラットな気持ちでこう考えるのが一番大事かなというの、
今後どうされます、
なんかすごく今全然違う方向に行ってるように見えるんですけど、はい、今はあの三重県の熊野市に行って、
はい、
そこであの原発に反対運動が起きて、で、成功したっていう町なんですけど、
原発の反対運動成功した町、
はい、だからそこ原発が行って気もないんですね、だそういうもうやっぱりその地元の人たちの土地での人間関係とか、まさに風俗だと思うんですけど、風俗ってあの性風俗でもないんですが、すごく重要だったかなと思ってその話をずっと今聞いてるところですね、
はい、そちらにお住まいってことは、
ではないですね
通ってらっしゃって取材をされて、
はい、
熊野市も不便なとこやわね、また行くの、
ああそうですか、
すごいです、
でも通われの大変ですね
あのコロナ期間中全然行けてないですけどね、
ああまあなかなかねちょっと不便な、はい、そういう不自由さもまあありつつ、
でも楽しいですね、あ行くのが、
まだまとめられた本のタイトル教えていただ
いて、ああ本当ですね
頑張ります、はい、頑張ります、
よろしくお願いします、はいはい、ということでまだまだいろんなお話をお伺いしたかったんですけれども、
また続編、
はい、ということで今日のまこと人物辞典は社会学者で神戸女学院大学准教授の影山佳代子さんでした。影山さんどうもありがとうございました。AM558 FM91 ラジオ